今日はヨハネの福音書第11章17節から37節です。このところでは信じる者に与えられる命のことが語られています。17節を見ますと、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。死んで4日経っている、もうこれはもう完全に死んでいるという状況であるわけです。17節を見るとマルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。このラザロが死んだということで周りの人たちはこの姉妹たちに慰めを語る、そのような姿を見ることができるわけです。そしてこの人たちはどういう思いを持っていたのか、37節のところを見ると、彼らのうちのある者たちは見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのか、そのように嘆いている人たちがいた。ですからおそらくは多くの人たちはもう死んでしまったら全てが終わりだ、そのような思いがあったのではないかと思います。そして人間ができることは何かっていうと、その家族を慰める、それしかすることができない。ですから人間にとって死というものはもう全く自らを無力にしてしまうものであるということになるわけです。マルタはまあイエス様を出迎えに行ったと20節に出てきているわけですけれども、このマルタは21節を見ると、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったのでしょうにというふうに言ってるわけです。まあ、イエス様は病の人を癒される、その力がある、そのことは他の人たちも実際に見ていたわけです。目が見えなかった人たちが見えるようになった、病を癒すことができる。しかし死んだ者は生き返ることはできない、それがもう多くの人たちの思いであったわけです。そしてもちろんマルタも、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにということを言っているわけです。そして実はこの言葉は同じように、マリアも言っている。それは32節のところに、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、同じことを言っているわけです。そして、大事なことは何かというと、イエス様がその不可能なことをもう成し遂げられるかどうか、それを信じられるのか否かということが非常に重要なことであるわけです。マルタは確かにもしここにいてくださったならということを言ってるわけですけれども、22節を見ると彼女はしかしという言葉を言ってるわけです。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますということを彼女は言っています。実はこれが彼女のイエス様に対する信仰である。神にお求めになる、父なる神に子なる神キリストがお求めになるならば、父なる神は必ずお与えになってくださる、その信仰がマルタの心の中にあったということであるわけです。ですからイエス様は何と言われたのか、23節を見るとあなたの兄弟はよみがえりますということをはっきりとマルタに語られたわけです。そしてマルタは28節を見ると先に帰って行って姉妹のマリアを呼びそっと伝えた、先生がお見えになりあなたを呼んでおられます、あなたを呼んでおられる。そしてマリアはどこに行ったのか、29節にマリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。なんと彼女は もうすぐにイエス様のところに行ったわけです。しかし周りの人たちはどういう思いを持っていたのか、31節を見るとマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思いついていった。ですから多くの人たちは兄弟ラザロが死んでしまった、悲しい、ただ単なる人間の情を持ってラザロが葬られている墓に行ったと思ってついていったわけです。ところがマリアが行ったところは墓ではなかった。32節にイエスがおられるところに来た、そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。それがマリアの姿であったわけです。彼女が行ったところはラザロのところではない、イエス様のところにもうすぐに行ったということであるわけです。ですからこのマリアの思いも、そしてあのマルタの思いも、実は本質的にはイエス様のところに行く、それが彼女たちの信仰の姿であるということです。周りの人たちはみんな同情したわけです。ラザロは死んでしまった、そしてイエス様も見えない人の目を開けることはできてもラザロが死なないようにすることはできなかったのかと嘆いた。しかしこのことに対してイエス様はどうであったのか。33節を見ると霊に憤りを覚え心を騒がせてという言葉が出てくるわけです。霊に憤りを覚えられる、誰に対して憤りを感じるのか、それは不信仰、そしてその背後にいる死を持って人を滅ぼそうとするサタン、そうしたものに対してイエス様は憤りを覚えられるということであるわけです。そして言われた言葉は34節のところに彼をどこに置きましたか、そのことを尋ねられたわけです。死んだラザロはどこに行くの、いるのか、そのことを尋ねられた。そして私たちはしっかりと受け止めなければならないことは何かというと、25節でイエス様がマルタに言われた言葉であるわけです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。信じる者は死んでも生きる。26節に生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。それがイエス様の約束であるということです。周りの人たちは死んでしまった、もう悲しみに打ちひしがれている。しかしイエス様が言われたのは私はよみがえですということを告げられて、私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません、そのことを約束されたわけです。そしてそのイエス様の言葉に対してマルタはどうであったのか。27節を見るとはい主よ、そのように彼女は答えているということです。イエス様が語られた、約束されたことを信じる、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております、それがマルタの信仰であったということになるわけです。確かに現実はもうラザロが死んで4日も経っている、もう普通に生き返ることはできない。しかしイエス様は私はよみがえりです、命です、そのように宣言されて、そして私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがないということを宣言された。私たちは何を信じるのか。もし私たちが希望を持ちたいとするならば、私たちはこのイエス様を信じる、それ以外にないということを思わさせられるわけです。どこで私たちは希望を見出すのか、そしてただ悲しんで終わってしまうのか、 それは私たちがいかにこのイエス・キリストを信じるのか、その信仰にかかっているということを見ることができます。願わくば私たちもこのマルタやマリアのように主を信じて、私たちが行くべきところはどこか、イエス様のもとに行き、そしてまたイエス様の約束してくださっておられることを信じて、私たちは信仰に生きるものとさせていただきたいと思います。